まずは粒の様子を見ると
粒、ね、
キラキラしてるよってことと、
うん、
でもう一個は匂いが違うって
匂い
子供たちに教えるんです。匂いってね、これ岩石学者に言わせると邪道だって言われるんだけど、ちょっとね、こするんですよ。
あ、こする、
ほこり出ちゃうから、ちょ石同士をこすって、
あ、石同士を、
うん、こすって匂い嗅ぐとちょっとほこりっぽい匂いですよね。
あ、そう、
うん、ところが
今のは堆積岩の方、
砂岩とか泥岩とか液岩ね、はい、でマグマからできた石同士を
光ってるやつです、
ね、そう、叩いて、もっと叩いて匂い嗅ぐとこういう擦り方かな、
ちょっと擦、うん、り方違ったんですね、
とにかくね、すらせる感じ、
火起こす感じ、
火起こす、もう思いっきりギャギャ
ギャギャ、いや無理だわ、あ、ちょ、なんだ
火薬の匂いするでしょ、
なんかいいくない匂い
だから中に入ってる鉱物が匂い出してるんだけども、これを擦ると断液されるとその匂いが出てきて、マッチ吸ったような匂いとか、
そうそうそうそう、
そう、花火のような匂い
と
か、こういう匂いも違うよっていうと、まあこれもね、岩石学者に言わせるとこだ、そんな、まあ、邪道だよ、堆積岩も匂いするよって言われるんだけど、
うん、
まあ、でもね、こう叩いてみてキラキラしてるかどうか確かめれば、
そうね、うん、
それでこういうマグマからできた石と堆積岩があるよっていうのをまず石覚えておくと、海岸に行くとこの堆積岩がとっても多いんですよ、釧路って。
だから匂い的には
あまり埃っぽい匂いするから、
ね、うん、
ところが釧路から北側に行って、例えば阿寒とか摩周とか屈斜路とか、あの辺の山の石を見ると大抵この火山岩なんですよね、マグマからできた。
なんとなくわかる気がします
よね。そうでしょ、今火山だから ね、
うん、山の方はそういう、
そうそうそう、
どちらかというと火星岩的なものが多くて、
拾ってみたら鉱物入ってるんで、ね、多分絶対キラキラする
はずです。キラキラする
ね、うん、
でじゃあ海岸線でキラキラしてるのはたまにあるじゃないですか。
あ、それはね、
あれ流れ
てる、この火星岩が大西岩の中に入ってる、さっき言ったでしょ、う
ん、
だからあの礫岩の中に入ってる礫そのものは火星岩の可能性がある
ん
です
ね。
で特に硫黄山とかの石は白っぽい色してるんだけど、
はい、
あれは流紋岩って言っても、まあ、粘り気が強い火山岩で、阿寒の方に行くとちょっとこう灰色っぽくて、この安山岩系に変わっていくんですよね。
なので、うん、先生、この釧路管内のいろいろな岩石、うんうん、実はエリアごとに分けてくださいまして。
そうなんです、だから4つだね。まず海岸はさっき言った堆積岩が多いということは、はい、これは昔海の時代だったということが分かるので、この辺、これはね、まあ、今からだいたい3000万とかね4000万とかすごい古い時代は海だった、高台山期って言ってるんだけど、
うん、
この時代は海の時代があって、それが今見えてるのが釧路の海岸線、
釧路の海岸線よく行くとこですね、はいはい、で
次に古いところってのが白糠と、もうそう同じだね、うん、白糠と釧路の海岸線つながっていて、
大体同じぐらい、
つながって同じぐら
い
ですね、はい、でこれが2つのエリア、白糠エリアと海岸エリア、
はい、
そしてその北側に行くと阿寒摩周エリア、これは結構時代が新しいんだけども、
あ、そうなの、
まあ、1万から例えば10万とかこのぐらいの間の火山の時代だ、火山噴火がたくさん起こっていた、だほぼ山、いろんな山が見られたので、ほとんど火山だと思うんですよね、
うんうん、
だそういう火山の岩が出てくるエリア、そしてその海岸と白糠とそれから北側のエリアの真ん中、湿原のエリア、はいはい、低いところですよね、このエリアっていうのは昔海が入り込んでいた海、それも海も新しい海なんだけどね、更新世の前期っていう頃なので、大体100万年ぐらい前の時はこの辺が海だった、その名残の石がたくさん出てくるので、
ということは海だから堆積岩系が多い、
堆積岩系が多い、でも固結してない堆積岩なので砂とかね、あとサラサラしたものがたくさん出てくるんですよ。だからあの阿寒の方に行くとホタテ貝の化石が出てきたり、
そうですよね、そうそう
そう、あと、まあ、当然クジラも出てくるだろうし、これからきっともしかするといろんなね、海に住んでいる化石っていうのが出る可能性が高いですよね、イルカもそうだしね、
うんうん
うん、 だから意識しておくと、海岸線で見られるの、特に化石見つけたらば古い時代の化石が見つかって、
そうですよ。だって今、うん、先生の言葉ですと、
うん、
海の時代だと、まあ、いつも海岸線行ってますから、はい、今から3000万から4000万年前のものですよね、見つかる、見つかって、そうそうそう、で出現のところだと、まあ、大体100万年前、
うんうん、
でもっと内陸物の亜寒とかね、マッシュ行くと1万から10万年前って、非常に新しく感じますよ ね、 そうね。
だから北の方にいて化石見つけようと思っても、上の方からはね、多分出てこないですよね、
うん、
新しい時代じゃ火山だしね。
そうですよね、
うん、だから化石ハンターをやりたいって方はどうぞ海岸線とか
ですね、やっぱり海岸線なんですね、内陸を見るとい
いのかなって。
いいところから入りましたね海岸しか見てないです
でも火山の方もね、きっとね、地層を見に行ったらまた新しい発見があるかもしれないですよね。火山見ると噴火の様子が分かるので、この石はどんな噴火をしたのかなとかね、面白いと思います、きっと、うん、
私は海の方が気になります。
景色がね、綺麗だからね、
まあ、もちろんそうなんですけどね、
水も見えしね、
はい、もしかしたらまだここから何か出るかもしれないって。
そうなんですよ、まだ出るかもしれないと思うと、でまだまだ調べられてないんですよ ね、うん、だから陸上にいた生き物の化石が出てくる可能性だってまだまだ、
そう、私
分からない。
一番不思議なのはノジュールってあるじゃないですか、
うんうん、
まあ歩くね、中にその核となる貝なり植物なり、
はいはい、
一箇所だけ先生大きいとこありましたでしょ。
あった、
そのノジュールがね、
うん、
まるでエジプトのこの壺みたいな
あれは、
あれ先生今年行かないとダメですよ。もう
一回行ってきますか。
だって毎年変わってますから、うん、もしかしたらもう流されちゃってるかもしれないもん。
そうだよね、
だって浸食が1
年間の変化すごかったもんね、
激しくなってるってね。この間の昆布漁師の方おっしゃってたじゃないですか。
そうだ、
ろうそく岩昔は行けたんだよ、歩いて普通に行って、
うんうんうんう
ん、どんどん海がこう大きくなってる、浸食されてきてるっていう話からすると、うんうん、あの大きなノジュールもいずれなくなるんじゃないかというと私は不安なんですけど、減ったと思いません、前より。
まあ地層が続いてるって考えると掘られてもまた奥から出てくる可能性があるのでそこはまだ否定ができないね、
うん、
ただ見に行かなきゃね。
そうで、毎年の、ね、上のところはね、うん、だんだんだんだんきっと低くなってくると思うし、
うんうん、
風化してくると思うんですよで、あの海岸線沿いのとこあったじゃないですか、砂浜にも、
はい、はいはい、
あれ絶対場所変わりましたよね。
1年で変わりましたから
ね。でしょ、うん、あれ絶対チェックしないとダメだと思ってますんで、
じゃあ近日中に行きましょう、
はい、ということで今日スペシャルバージョン、ちょっと復習を込めて釧路管内の岩石についてでした。先生ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。